皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日は CW 好きが高じて電源を作っちゃったのその1です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J1WTO 石原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今はね WWDX コンテストの、ね、はい、SSB
もう
真っ最中ですね。はい、はい、すみません、この40分間だけ、はい、ちょっと休憩して ね、
そうですね、
番組をね、
お楽しみ。ルールにも休憩しなきゃいけない
ですから、はい、はい、はい、ちょっとお茶でも飲みながら、ゆっくりとしていただいたらなと思います。
はい、
いよいよね、旧スプリアス企画の機器でのね、解説とか変更がね、もうだんだんと期日が迫ってきましたね。11月30日までということで、はい、いわゆる早通に変更解説申請、ね、するときね、はい、旧スプリアス規格の機器では、もう終わっちゃいますということなんで、はいはい、総務省からの方もね、お知らせが出てましてですね、
はい、
アマチュア局の旧スプリアス規格の機器での解説や変更は11月30日までということなんですけども、その人はちっちゃくね、すいません1ヶ月前までの申請にご協力お願いしますということでね
そうですね、
はい、今までもね、特にワンエリアがちょっと時間かかっちゃってるんですよね、は
い、1ヶ月ぐらいかかってます、
ね、は
い、
通常の免許の、まあ、申請から解説からも含めて、はい、遅くなっちゃって、これまあどうしてもね、皆さん申請増えると
どうしても ね、 ねたくさんね、はい、来ると滞っちゃいますからね、はい、
はい、ね、職員の方かけられておりますので
大変な思いしてやってらっしゃるんですけど、
はいはい、ちょっと本文ね、簡単に読ませていただきます。平成19年11月以前に製造された旧スプリアス規格の無線機器の使用期限は平成34年11月30日までとなります。また旧スプリアス規格の無線機器での解説や変更ができるのは平成29年11月30日までということで、5年前ですよね、結局、はい、免許の期間5年までね、
はいはいはい、
それがね、この11月30日までとなっておりますのでね、はい、よろしくということでね、で申請の提出は日程に余裕を持って10月末までに総合通信局に到着するようにご協力お願いしますということでね、はい、ひらにひらにお願いしますやっぱりね、10月30日までできるだけね、総通の方もね、はい、対応したいと思っておりますので、
ね、
皆さんご協力のよろしくお願いいたします。
で、
今日スプレスキーのこれで絶対使えなくなるんじゃなくて、
はい、
これからの申請にちょっとまあ手間がかかってしまうと、
手間とちょっとお金がかかるかなって感じしますけど、
はい、ですが、この11月30日までできれば今月中10月中にね、
はい、
申請の方済ませていただけましたら助かるなということでございますね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、それとね、この手続きなんですけどもね、いろんな書籍とかでもね、最近スプリアス機器がね、はい、出てますけどね、この番組でもね、解説していきたいと思いますのでね、はい、準備を進めてますので、ね、またご期待ください、ということです。
はい、
はいはい、ということでね、今日はね、実は素敵なゲストをお招きしましてね、CW 好きが高知で電源を作っちゃったということでね、お迎えしておりますのでね、お話をお伺いしたいと思います。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
今日はね、素敵なゲストをお迎えいたしました、SUR 工房代表 JR1SUR 河野さんです。ではね、まずね、自己紹介お願いしますということでね、はい、お願いいたします。
SUR 工房の河野と言います。河野さんは JR1SUR です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、コールさんイコール会社の名前。
そうですね、そこから来てます。
なるほどね、はい、いや、初めね、SUR 工房さん、何かなと思ったら、コールさんやだったわけですね。
はい、
よく話してね、
はい、はい、
河野さんと、ね、アマチュア無線の関わりというのはどんな感じなんですか？
学生の高校時代、うん、
はい、
まあ、その前から、まあ、ラジオの、まあ、作ったりですね、はい、そういうことやってまして、まあ、はい、アマチュア無線っていうのも自然とその中から、知ってきましてね、はい、まあ、無線の免許が必要だと、はい、でそこから始まってですね、免許を取り、アルバイトしながら、うん、機械を買いですね、
なるほど、
そこから始まって、
ラジオということは、例えば、BCL とかそういうふうな、聞く方と、ちょっとちらっとお作りになってる感じも雰囲気するんですけど、そういうあたりって、アマチュア無線以前ですね、
そうですね、
どんな感じだったんですか、ラジオというのは。
割と電気っていうのは意外と好きだったんでしょうね、中学の頃から高校に始めて、で、その通信なんかそういった本があったもんで、その中にそのキットみたいなのがあって、それで多分取り寄せて作ったのか、もしくはなんていうんだろう、回路、そういったものから興味が始まって、自分で作ってみようと思って、
だからハンダ付けとかもしながらという感じです ね、 ですね、だからもう本当にラジオを、一から作ったと、
そうですね、意外とそうなると思います、
昔でいうラジオ少年ですね、
はい、その通りです、ね、やっぱりラジオがそういう自分で組み立ててなった時は、やっぱり感激すごいですよね、
よかったですね、あれは今でも覚えてますね、やっぱりスイッチ入れたとたんに、音じゃないんですけど、ザーって、
まずノイズが聞こえ
て、ノイズが聞こえて、はい、少しチューニングをしてるうちに、なんか音がこう放送局が聞こえてきたっていうのは、あれ感動だったと思います、
その時のラジオというのは、そのいわゆる周波数ですね、いわゆるAM ラジオですか、
AM ですね、AM です、
で普通の、AM の、 例えば文化放送とか NHK とかそういうところの入る、
ね、強かったのは NHK だったんじゃないかと思います、
なるほどなるほど、電波強いですよね、
強いです、 NHK はね、い
つでも何十キロワットですから、
はい、
アマチュアには免許されます、
はい、
はい、ということ、そういうことからまずラジオを聞いたという感じ で、 す、ね、で、アマチュア無線という聞く方がやっぱり電波も出すという、
そうですね、自然とそういう流れだったのかなと思うんですよ、やっぱりいろんな本雑誌見ているうちに、自分でも出せるんだっていうのがやっぱり、なんとなく分かってきたんだと思いますね、
で免許を取りになって、で、実際にだから電波出そうという時には、どういうふうな、周波数とかで、当時ですね、モードとかで出されたんですか。
まず、最初に申請したのが50メガです、AM 当時メーカー製だったんですけども、AF で AM3 という、
AM3 ですね、
そうですね、そこから、初めて電波を出しましたですね、それを1年ぐらいですかね、続けて、そのもうちょっと何て言うのかな、他のバンドにもと思いましてね、HF の機械を知り合いからこの中古でやっぱり手に入れましてね、SSB だったですね、その途中にメーカー製だったものですので、SSB に出てきました、
まず SSB、
はい、
周波数はどのぐらい、
これ私が一番最初にやったのが、ダイポールで7メガですよ、それと、自分で作れるアンテナというと21ぐらいだったんですね、
大きさとしたらね、
そうですね、そこで、ちょっとした、2L だか 3L だか、作ったんだと思います、
これ自作で、
自作です、
ヤギですか、
ヤギですね、たまたま私の父親がですね、機械加工をやってましたものですから、材料も手に入るんですね、
なるほど、機械加工できればもういいですよね、私なんかできないからです
アルミのパイプなんかも意外と手に入りやすかったものですから、
で長さを まず適当に計算して切って、
そうですね、ある程度計算、アンテナハンドブックなんかありましたもんですからね、そこから割り出していって、作ってみたんですけども、そんなに手法制はできなかったような気もしますけどもそれでも、ちゃんとこう QS をできましたので、あれもまた面白かったですね、
だから当時7メガ21メガって結構
混んでます、
混んでて結構飛んだ時期ですよね、
時期的には、ね、そうだと思います、
ね、21なんかすごかったですよね、7メガごちゃごちゃでいっぱいでね
そうですね、
21メガはよく飛んだ時期です、
なるほどね、
もう隙間がなかったですね、
で、SSB で721からスタートして、あとは6メーターですね、それをずっと続けられてる、大体その流れが大きいですか、
そうですね、しばらく21で、7メガで遊ばせても出して、でそのうちに、その私の作ってる CW というのが、そこに入っていくわけですね、
で、SSB としてね、CW も、スタートして、はい、で、SSB から CW に 変わるとまたちょっと違った雰囲気当然なると思うので、はいはい、やっぱりどういう感じでしたか CW を始めて。
CW を始めるのが、はい、まあ、私の、まあ、SSB やってて分かったことなんですけども、はい、海外とのやっぱり QS ってどうしても英語が堪能でないと、
はいはい、
耳も、うん、発音もよく分からない、
うん、あ向こうの方ね標準英語で喋ってくれないんです、はい、
特に近この辺の近くは東南アジアとかロシアとかはなかなか難しいですね、はいはい、
そうかもしれないですね、
はい、まあ、いろんなちょっとノイズがありますよね、はい、HF でどうしても聞きますとね、
聞き取りづらいのもありますね、
うん、すやっぱりそれでまあ並行して CW にだんだんとはまっていったということになるんですかね。
CW っていうものをそこ当然 HF やっていきますとね、うん、下の方でやってますんで、はい、当然耳にするもんですから、はい、うん、CW も面白いなと言って、すぐうん、CW の試験を受けましてね、
はいはい、
でやはりそこで、HF で CW やっていって、うん、まあ、最初はオーブンで始めてるんですけども、
はい、
そのうちにやっぱなんか話が短いなっていうか続かないなっていうの
は
感じてきましたもんですから、
はい、
和文を少しずつ覚えてって、うん、
あ
それからずっとハマっちゃいましたですね。
ああ、なるほどね。もう CW の道まっすぐらいですね。
そうですね。
ということは、最初 SSM とか4アマで、今の電話機か、当時では。はい、電話機 で、CW するときに、まあ、電信機をお取りになって、そ、
ね、
まあ、その後、2アマ、1アマとだんだん進まれたわけですね。
本当に、階段上るように1年1年、はいはい、していったんですけども。は
い、まあまあ、3アマでも和文は出してはいけないわけじゃないんで。
そうですね。
はい、ですが、やっぱり出力がね、
出力的に、
ね、まあ、10ワット、司会当時 ね、今の3万ですけどもね、
はい、
電子90ワットまでしたんでね、
はい、
で周波数もね14メガ出れなかったし、
そう周波数もね、うん、制限が多いですけど、
はい、あ、そういうことでだんだんともう CW 一直線、
そうですね、で、まあ、うん、CW も面白かったですね、やっぱり東京の曲が意外と簡単に聞き取れましたので、
うん、なるほど、ね、そうですね、
そこでかなり DX もまあ普通の方がやるぐらいなところまでで、うん、まあ、一応取れたんですけども、
はいはい、
そのうちにいつも出てる方がだって CW 出てる方、うん、まあ、日本の国内の方が、
はい、
友達ができましてね、
はい、
その方との話を CW するにやはり和文ということで、
ね、
そこから和文の方にハマっていったんですけど
もね、まあ、私よく聞くんですけど和文で電信でね、まあ、落中といいますか、
はいはい、
しようとするとやっぱり和文でね、ツーツーツーツーツーツーで、ほれほれほれと、やるんですけれども、なんか喋るよりも早く打てるというのが聞いたことあるんですけど、
どうなんですかね、分かるんですね、なんとなくなんか流れでね、
うん、そうそう、文字を一つずつ理解するんじゃなくて、会話してる、日本語を聞いてるんで、一文字を一文字を取ってるわけじゃないんですよね。
ですね、
そういうこと聞いたこと、私、ね、和文できないんで、あれなんですけどもね、なるほど、そういうのでもう CW にどっぷりと。
そうするとい
いですね、どっぷりと言いますかね、
う
ん、やはり毎回出てる方とはもう話が尽きてしまうんで、うん、はい、やっぱり和文でないとやっぱり、
なるほどね、
いろんな日頃の話ができませんので、うん、
はいはい、
やっぱりそこでやっぱり結構ハマったって言いますかね、
うん、は
い、
なるほどね、
そうすると今でも和文、
今でも和文は聞いてます、だからなかなか出る機会が少なくなりましたので、はい、
なるほど、
わかりました。
うん、SUR 総工房さんでね、ビデオ公開されてるの
を、はい、
なんか CW ホレというらしい
です。CQ ホレなんですよ。
CQ ホレですね。
そうですね、
あ、これは和文
だ、和文ですね、これは。
分かる方には分かるかと思うんですけど、まあ、そういった案で遊ばせてもらってますけど、
ね。なるほど、ね、はい。はい、ありがとうございます。はい、ここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。申し込み締め切り時に定員に達することがありますので、お早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、東京都町田市、11月25日26日、群馬県前橋市、12月9日10日、東京都立川市、12月23日24日、新越エリア、新潟市東区、 11月25日26日長野県松本市12月16日17日東海エリア名古屋市中区12月16日17日近畿エリア京都府福知山市11月18日19日京都市右京区12月23日24日次に第3級短縮コースです。第4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア東京都町田市11月18日信越エリア長野県松本市11月18日東海エリア名古屋市中区11月18日近畿エリア堺市北区12月3日次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。第3級陸上特殊無線技師東北エリア仙台市青葉区1月20日関東エリア東京都町田市11月11日こちらは申し込みが10月31日までですのでご注意ください。さいたま市大宮区12月17日東京都目黒区1月28日東海エリア三重県、桑名市11月11日申し込みは10月31日までです。名古屋市中区1月14日近畿エリア神戸市中央区1月21日第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア神奈川県相模原市12月9日10日信越エリア長野県松本市12月23日24日東海エリア静岡県静岡市1月27日28日詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。またはお電話でお問い合わせの場合は東京 03-5431-5732 東京 03-5431-5732 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
8ジュリエイト1のフォックスロットノベンバーアメリカ船橋市の市政80周年記念特別局来年の3月31日まで運用しています。ハムのラジオ、
はい、さて、河野さんの、ね、人となりを、ね、お伺いしていきましたけれどもね、あの電研のお話を、ね、これから、ね、お聞きしたいと思います。まずあの、まあ、CW が、ね、大好きということでね、はい、あのC 級掘れということ で, うで、ね、もうやっぱりラグ中にはやっぱり和分しかないという
ですね。
そうですよね。で、まあそういうところからね、まあ、CW がもう大好きだということが高じまして、ね、電気を作っちゃったということなんですけどもね、はい、あのここら辺の経緯をねちょっとご紹介をお願いしたいんですけれどもね、いかがでしょうか。
は
い、
まあ、CW 始めているうちにですね、やはりどうしても市販のやつを最初は当然、は
い、あ、まあそうですね、
買って始めるんですけども、うん、はい、なんかこう自分の手に合わないっていうのが一つあったですね。
で、
う
ん、ところで高野さん、河野さんの場合は縦ブレですか。
縦ブレで最初始まりました。でまだそんなにエレキというのもまだ、うん、普及してたのかな、まあ、多分リレー式のやつがあったかと思うんですけども、ね、はい、そういったことはまだ先だったもんですから、うん、まだ縦ブレでですね、はい、ある程度何年かやってました。で、まあ、エレキもですね、はい、自作も考えたんですけど、ちょうどその当時、まあ、リレー式から、まあ、電子式に変わってきたんで、はい、まあ、市販のやつを買ってしまったんですね。はい、でそちらの方でエレキも長、まあ、やっぱり長分打つ分にやっぱりエレキの方がいいもんですから、はい、エレキも買おうと思ったんですけども、まあ、いろんな雑誌を見てるうちに、はい、これは簡単じゃないかなって、はい、私はい、正直言いまして職人、まあ、旋盤工、はい、フライス工なもんですので、はい、まあ、材料も、はい、機械も、はい、設備もありましたもんですから、はい、作ってみようと思いましてね、はい、市販のやつは最初、まあ、コピーしていまして、はい、で意外と簡単にできちゃったんですね。はい、でこれだったら買わなくてもいいかな
そういう前半の方でもね、アンテナも結局アルミのパイプがあるし短いそうです、ね、あるし加工できるしということでお作りになったというお話でしたからね。
意外と作るのが好きなんですね。はい、 そんなもんでね、電気も作っちゃいました。
やはりやっぱり市販のものをやっぱり使ったりから、見たりしてると、やっぱりちょっと自分の好きなものを作りたいという、そういう考えになるんですね。
そうですね、やはり決められた、ものじゃなくて、押し付けられたものじゃなくて、自分でここはこの方がいいなとか、つまみにしても何にしても、やっぱり自分自由に作れますので、
やっぱりお仕事のご経験というのは大きいですね。
そうですね、
多分我々それないんで、
作りたくてもどうやっていいか分からない
ですね。そうだと思うんですよね、それが、簡単にできちゃったんですね。
だからそういう意味ではいろんなCW の、縦振りにしよう、横振りにしよう、Lキーにしても何にしても見れば、こうしたら作れるかという、手順がもう頭で浮かんでくるわけですね。
見えますね。ちょっとお店に行ってね、これ失礼なんだろうけど、多分ちょっと手に取って、寸法は測れないんですけども、お店の中でじっくり見てるんですね。買わないんですけど、
なるほど、
見てるんですね。あれお店の人たちは多分迷惑だと思うんですけど、そんなことを知ってたと思います、それで大体頭の中に設計図をこう入れましてね、ここはこうしてとかね、大体要点が分かるんで、そこをしっかり押さえれば、
だからそういう意味では自分の好きなものを作れるわけですよね。
そうです。
だから手本はね、当然、何しろあるにしても、自分の好きなようにもう設計できるし、加工できるし、すごいですね。
いいですね。
多分これは私が、たまたまそういったね職業にあったからだと思うんですけども、
なるほどね。で、そういう意味でだんだんとやっぱり自分で作りたいということで、まずは趣味の方でお作りになってたと思うんですけども、やはり今もう2、3年になるんです
かね。もう3年以上になるかと思います、
それを、商売というか申し訳ないですけど、やっぱり販売したいと、そういう思い立ったのは何かきっかけあったんですか。
そうですね、私のところに手元にあった材料が、ステンレスとか、鉄の棒とかですね、いろんな材質があるんですけども、これ鉄じゃなくてステンで作ったらどうかなっていうのがですね、パッとひらめいたんですね、で、私が加工上得意としているのが、丸の形状が多いんですけども、それをちょっとね、他で真似できない形状に作ってみようかな。そこからこんなの作ったらどうかなっていうのをね、自作でいくつか作ってみたんですね、縦ブレも、エレキ用のパドルもですね、そしたら意外と友達に見せましたらね、すげえなっていう、まずそういう反応だったもんで、
そういう意味では今までにない形のもの、
今ねちょうど目の前にいっぱい並んでるんですけど、確かに丸い形じゃないですよね。
これが初めて作ったものなんですが、丸はあるかと思うんですけど、丸はあると思うんですけども、私のみたいな職人でないと作れない工程ってのがいくつか隠されてるんです
ね。
でこれっていうのは多分絶対やりたがらない加工なんですよ、よその方には、
手間がかかるってことですね。
で一回これで作ってみようと思ってね、でそれで見せたら、そういった反応があったんで、ちょっとハムフェアに一回出てみようかな。大胆なこと、
そういう、販売を思い立ったというよりも、自分のお作りになったやつを皆さんに使っていただきたいという、そんな感じですね。
そういうことですね、
やっぱりアマチュア無線化として、こんないいものができたんで、お友達にお見せしても、これいいんじゃないのと、そしたらやっぱりハムフェアでもう皆さんに見ていただいて、反応を見たいというのが、
ハムフェアで、自作品コンテストかなんかで入賞されてるんですよね。
そうですよね、
そうですね、あれもあれは去年だったですかね、ちょうどたまたま点検の自作品コンテストがあったんで、これ私に対するあれかな、
ぴったしだと
思ってね、それも、どの程度のなんていうのかな、皆さんに影響を見てもらえるか、また評判っていうのかな、プロの方が見たときにどう思うかなとか、いろんなこう考えましてね、ちょっと今までなかったものをまたそこでちょっと作ってみたんですけど、
なるほどね、
好評だったということですね。
どうなんですかね、それはあと、それを作ってくれ、譲ってくれって方は、たまにいますけどね、やっぱりちょっと高くなっちゃうんで、
かなりやっぱりこだわりがね、 ありますんでね、はい、まあ、ステンレスとか加工とかすると結構、ね、あ、まあ、お聞きしただけでも、うん、ちょっとやっぱりいわゆる儲けるつもりはないんだけども、やっぱり、原材料とか
加工の時間とか、ね、
時間とかかかっちゃうんですよね。
数作れないですからね、はい、やっぱり量産して売ろうというあれがないもんですから、はい
はいはい、まあ、逆に言えば昨日会った方にお使いいただきたいと、そ う, です、ね、そういうか思いが大きいわけです ね, ですね。なるほどなるほど。
ちょっと自慢もあるんですけどね
それ大切だと思いますよ。
大切ですよね、
はい、やっぱり自分がこれだけのものを作ったんだからで、皆さん割と好評だと、はい、そうするとやっぱりいいですよね、
もっと使ってくれよと、
うん、そうです
ね思いますよね、やっぱりね、
はい、
はい、
というところでね、もうやっと電源を、ね、販売しようというところの話まで来ちゃって来たんですけども、時間が来ちゃいました、はい、ということはやっぱり来週ももう一回、はい、河野さんに来ていただいて、はい、実は来週はビデオも、はい、サイマルで、ね、流しますんで、電源のお写真もね、はい、いろいろと見ていただきたいなと思いますので、
ね、どういった形とかね、
そうですね、
はい、
またぜひ来週もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。
アルファ31マイク、マイク name is Hiro and I'm enjoying the ham fairハムのラジオ。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではプロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブでQCQ で検索。飛んでいけ強い
力で。はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、実は一人、はい、今日声少ないですね。
はい、
CW 大好きな方が、
そういえばあれ、そういえば
そういや、いてないですね。
はい、ちょっと今日都合でね、
都合でね、
都合で参加できないですけど、
はい、ですけどもね、はい、番組いかがでしたでしょうか。
はい、
この番組はね、水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でも聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらもね、無料でねダウンロードできますのでね、ストアの方からねダウンロードしていただければ結構と思います。から聞き逃してしまったというときはポッドキャストの方でね、はい、ハムのラジオのホームページの方にね、保存しております。これね第1回目からなりますのでね、は
い、恥ずかしいやつ入ってます、
ね、はい、嬉しい、恥ずかしい、はい、はい、まあ、もう今回、もう252回目になるんで、はい、ちょっと聞くの大変かもしれない、
そうですね、
はい、そういうの入ってますのでね、お聞きいただきたいなと思います。また、はい、iTunes とかね、そちらの、ペットキャストの方でもね、ハムのラジオで検索していただくとね、出てきますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、iTunes の方は一応過去200回分になるので、
あ、200回分なんですか。
50何回から聞けます。
あ、なるほど、はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
からね、ジングルお便り募集しております。ジングルお便りのメールでの先はham@hamsradio.netham@hamsradio.net ham@hamsradio.net です。ジングルはね、いつもハムフェアとかでね撮らせていただいてるんですけども、はい、今の Android、iPhone でねもう録音すぐできますのでね、
そうですね、
先ほどのね、ハムアットマークハムズレイドドットネットの方に、ね、お送りください。
はい、
からまたお便りの方はね、ハムのラジオのホームページからの方もね、今日は投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
はい、今日の相手は JR3QFB39 と、
はいはいはい、J1WTO 吉原と、
私ですか、
はい、
JR1SUR コールでした。
はい、ありがとうございました。また来週、73、
はい、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。